文、プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されている、プラチナ未来人材育成塾。毎年、各中学校の代表生徒を派遣していますが、今年はコロナ禍のため、オンラインで受講しました。参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告、将来のために、止水中学校2年、大和田美久さん。私は夏休みの4日間、プラチナ未来人材育成塾、@オンラインに参加し、各分野を代表される5人の講師の先生方による講義を受けました。菊池康則先生の講義では、システム思考を利用した未来について学びました。先生は、これからは考える力がとても必要になってくると話されました。例えば、これまでは買い物の時、レジ袋を使用する機会が多かったのですが、今は多くの家庭でマイバッグを利用しています。皆さんはどちらが環境に優しい、エコな買い物のスタイルだと思いますか？その問いに対し先生は、わからないと答えるそうです。理由は、レジ袋を使うかマイバッグを使うかは、消費者の意思決定の影響を受けるからだそうです。レジ袋は買い物のたびに新しいものを使うので使用量が多くなり、脆弱なものを大量に作ることになります。それに対しマイバッグは何度も使用するため、レジ袋よりもしっかりしたものを少なく作ります。よってマイバッグを作るときの方がより多くのエネルギーを排出します。つまりマイバッグを何百回、何千回も使わなければ、レジ袋を使うときよりも逆にエネルギーが多く排出されてしまい、環境への優しさを考えると何も答えられないということです。私はこれから環境に悪影響を及ぼさない方法を考え、選んでいきたいと思います。小宮山浩先生の講義では、法話について学びました。法話とは、例えば台車や廃車となってしまう自動車の数と、新しく製造する自動車の数が等しい状態を言います。そして、廃車を溶かして鉄にすることで、新しい鉄鉱石は不必要になるというものです。また、エネルギーについて、家電製品は昔からの製品より、新しい製品の方が、エネルギー消費は少なくて済み、省エネになります。私たちは、これから何が地域に合ったやり方か考えなくてはいけないと思いました。白波瀬沢子先生の講義では、少子高齢化について話されました。今は少子高齢化によって、異なる世代の関わりが減ってしまい、価値観の差を感じる機会が減りました。その結果、これからの社会では、多様であることを理解することが必要になってくると話されました。だから、私も様々な年代の人との関わりの中で、理解する力を身につけようと思います。天野博先生の講義では、主にエネルギーについてお話しされました。日本の電力は火力発電所の割合が一番高く、電力を簡単に作られますが、二酸化炭素を多く排出しまうというデメリットもあります。だから私たちができることは、商品を買う会社が環境に配慮しているか調べたり、省エネのマークがある商品を買うことだと思います。これらのことにいかに興味を持ち、楽しもうとするかが大事だと思います。今回受けた講義を生かして、環境に配慮した活動をしていきたいと思います。宇宙飛行士の山崎直子先生の講義では、主に宇宙に関することを話されました。宇宙では自給自足を行っており、持続可能な社会を目指しているそうです。 また宇宙船の中では、さまざまな国の人が働きながら、宇宙という厳しい環境の中でも皆、気持ちよく生活することができているそうです。私も持続可能な社会を意識し、周りの人が幸せになるようなことをしていきたいと思います。今回、5人の先生の講義を受けたことで、将来について考える良い機会になりました。宇宙飛行士の山崎先生は、純粋な気持ちでやりたいことをやる、とおっしゃられました。私は将来、英語を生かした国際的な仕事に就きたいと思っています。そのためには、勉強だけでなく、さまざまな課外活動に参加したり、多くの本を読むなど、今できることから積極的に挑戦していきたいと思います。4日間の講義を通して、今まで常識と思っていたものが、実はそうではないということも学びました。これからの活動の中で、何が本当か自分で確かめることを忘れないようにしたいと思います。一部抜粋。